限られた海外旅行の達人になる30の方法。その1、パッケージツアーが味気なく感じ始めれば次のステップに上がり始めた証拠。パッケージツアーが一番だ。最初はそう思って利用していたものの、だんだん海外旅行に慣れてくると不満に感じ始めることがあります。パッケージツアーは自由が少ないということです。そう思うのは限られてきた証拠です。パッケージツアーにはなくというメリットがあります。運送、宿泊、観光などを一括してくれます。添乗員について説明を聞いているだけで主要な観光地を回っていきます。足腰が弱い人にはこの上ないメリットでしょう。しかし、気力や体力が溢れる人には少し窮屈に感じることがあります。楽というのはメリットでもありますが、デメリットでもあります。海外旅行の達人の第一歩はパッケージツアーを卒業することです。楽すぎていいですが、楽すぎるからよくありません。海外旅行は登山に近い感覚です。富士山登頂をヘリコプターで達成してしまうと、軽い思い出になります。富士山登頂という響きが高くなる。登山とは山を登るという目的だけでなく、自分への挑戦です。自分の足で一歩一歩苦しみながら登るからいい。苦しい分、後からいい思い出と変わります。そういう逆の発想ができるようになることです。人間は常に上を目指す生き物です。慣れてくれば次なる挑戦を目指したいと思う。これまでの刺激では物足らず、他の刺激を得ようと思い始めます。それがパッケージツアーの卒業であり、一人旅のきっかけです。一人旅は試行錯誤と悪戦苦闘の連続です。達人の階段を登り始める第一歩なのです。苦しみや大変さを求め始める自分に気づけば、パッケージツアーを卒業する。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その2、パッケージツアーに頼らない試行錯誤と悪戦苦闘が旅を試しさせる。旅慣れた達人はパッケージツアーに頼りません。パッケージツアーは楽するからです。だからそれでいいじゃないかと思います。いえ、そこが旅慣れた人の感覚の正直違うところです。パッケージツアーではあらかじめ回るコースが決められています。決まった時間に決まった場所へ行けば自動的にツアーがスタートします。海外旅行の初心者が観光地を効率よく回るためにパッケージツアーを利用するのはいいなんです。専用の観光バスで移動できるため使いにくい。添乗員からの具体的なガイドがあるのでガイドブックがなくても OK です。しかも団体で行動するため割引がきます。情報量は多くて手頃な価格が魅力です。しかし旅慣れた達人はその手軽さが逆に旅の面白さを反転させていると考えています。大変だからこそ楽しいと考えています。自分で航空券の予約をし地図を広げ行きたい場所を自分で決め、自分の現在地や目的地までのルートを考えます。移動手段は電車かバスかタクシーか、その場の状況に応じて臨機応変さが求められます。これはパッケージツアーに頼っている限り体感できないことです。自分に小さな課題を与えながら進んでいくのがいい。全て自由だからこそお金がかかることもあります。しかし逆に言えばお金をかけない工夫ができる余地もあります。全ては自分次第。いかに工夫するか知恵を絞るかです。臨機応変、試行錯誤、悪戦苦闘が要求されます。旅は新天地を開くと同時に自分への挑戦です。難しいから楽しい、苦しいから思い出に残る、悩むから面白い。これが旅慣れた達人が考えていることなのです。パッケージツアーに頼らない試行錯誤と悪戦苦闘を楽しむ。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その3、海外旅行をする数日前から海外リズムを整える。海外旅行では時差ボケがネックです。時差ボケにならないための基本は現地に着いたら現地のリズムに合わせることです。到着時間が昼間なら現地が夜になるまで寝ない方がいい。うっかり寝てしまうとずれたままの時差で脳が覚えます。夜は眠くない一方、昼は広く眠くなります。眠いだけならまだいい。人によっては気分が悪くなったり吐き気を催したりすることもあります。時差ボケとはいえ停止できません。そういう時、少しでも時差ボケの苦しさを軽くする方法があります。旅行に旅立つ数日前から現地のリズムに合わせればいい。わざと早起きをする、もしくはわざと徹夜をする。海外旅行先のリズムに少しでも近づけようとします。現地に到着してから少しでも違和感が少なくなるように早めに体のリズムを出しておけばいい。特に時差が6時間を超える場合は対策を講じておいた方がいいでしょう。時差が6時間を超えると海外旅行の初日に苦労する場合が多いためです。数日前から体を慣れさせておくのがおすすめです。完全に苦しさがなくなるとはいかないまでも、多少は時差が軽くなるはずです。わざと早起きや夜更かしをして出発前、あらかじめ体のリズムを現地に合わせておく。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その4、飛行機のベストポジションとは。初めて飛行機に乗った人にとって大変魅力的に感じる席があります。窓側の席です。飛行機の上からはやはりいい景色を見たいと思います。雲の上からの景色は絶景です。どんな展望台より斜めがよく街を一望できたり、海を眺めたりできます。飛行機からの眺めは旅の楽しみの一つだ。旅に慣れていない旅行者の場合、とっさにいい景色が眺められる窓側の席を選んでしまう場合が多いことでしょう。私の場合、海外旅行に慣れていない頃、どの席にしますかと尋ねられ、窓際と即答していました。しかし、これが失敗でした。窓際は確かに斜めはいいですが、いいと言えばそれくらい。斜めがいい反面、窮屈なポジションです。隣の席が知り合いならまだいい。全く知らない人の場合、かなり気を使います。私はつい気を使ってしまう性格です。外国人が隣に座っていればもっと気を使います。トイレに行くときは隣の人に話して移動スペースを空けてもらう必要があります。申し訳なく感じてしまいます。私はトイレが近い体質です。飲み物を飲んでしばらくするとトイレに行きたくなります。窓際に座ったからには隣の人に迷惑をかけないようトイレに回数を減らします。トイレに回数を減らすために飲みたい飲み物を我慢する状況でした。そもそも隣に人がいるため乗務員に飲み物も注文しづらいです。失敗したと思いました。ただでさえ長旅に疲れやすい海外旅行で貴重な体力や精神力を使ってしまいます。そうした失敗経験をしてからというものを必ず通話側を選ぶようになりました。もし可能なら最前列の通話側がベストです。通話側の中でもさらに最前列はプラスアルファのメリットがあります。1. トイレに行くとき狭くて長い通路を歩かなくて済む。2. 足を伸ばしやすい。3. 乗務員に話しかけやすい。4. 食事サービスをいち早く受けられる。5. 飛行機から降りるときいち早く受けられる。最前列の通話側は肉体的のみならず精神的にも負担が小さくなる最適なポジションなのです。飛行機は最前列の通話側の席を選ぶ。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その後、海外旅行の達人は身軽な格好で旅に出かける。旅慣れていない人は準備万全にしていくのが特徴です。もちろん準備万全がいけないわけではありません。知らない土地に向かいますから準備を万全に整えるのは当然です。しかし往々にして整えすぎる傾向があります。現地で何があっても完璧に対応できるよう必要になるであろうものを全部持っていこうとします。洋服や下着はもちろん靴下、タオル、歯ブラシ、歯磨き粉、ドライヤー、櫛、目覚まし時計、ホテルの備品としておいてあるはずのシャンプーやリンスまで持っていこうとする人もあります。生活に必要なあらゆるものを持参しようとする。小さな引っ越しのようです。荷物が多すぎるためスーツケースが2つも3つも必要になる場合もあります。荷物が超過しますがこれも安全のため仕方ないと思い追加料金も支払います。実は私が最初そうでした。親からもっと荷物を減らせられないのか、それは本当に使うのかと言われていました。初心者はいくら準備をしても足りないような気がします。一方足りている人は逆に荷物が減ります。ほとんどなくなると言っても過言ではありません。スーツケースは持ちません。せいぜいバッグ1つです。なぜかというと生活品は現地で購入しようとするからです。どんな海外旅行であろうとそこに人がいるなら生活用品も必ず売っているはず。最低限パスポートとお財布があればなんとかなります。よくよく考えてみれば当たり前のことですね。持ち物が少ないので現地ではフットワークが軽く動きやすくなるのです。必要なものは現地で購入する。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その6、海外旅行の達人の語学力は高い。語学力が高いから臨機応変に対応できる。海外旅行の達人の条件とは臨機応変に対応できることです。海外旅行では全てが予定された通りに進むことは足りません。体調を崩したり予約していた飛行機がキャンセルになったり盗難になったり道に迷ったりなど何が起こるかわかりません。こうした特殊な事態にはやはり臨機応変な対応が必要です。では臨機応変に対応ができるようになるために何が必要なのか。様々なことが考えられる中で最も重要なのはやはり語学力です。語学力があれば現地での臨機応変な対応が自然とできるようになります。本来海外旅行をすれば現地の言葉を話すのはマナーではあります。挨拶や感謝などは現地の言葉を使って伝えるのがいいでしょう。しかし海外旅行に行くために現地の言葉を極めるのは現実的ではありません。そこで世界共通語である英語を使います。現在のところ英語が世界の共通語になっています。英語ができるようになれば特殊な国を除いて大抵の国ならなんとかなります。交通のハブになる空港、ホテル、駅などなら英語に理解のある人は必ずいるはずです。英語力があれば海外旅行のストレスは小さくなります。自然と堂々とした態度へと変わるのです。臨機応変な対応ができるよう英語力を高める。 旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その7、なぜ達人は棚やクローゼットをきちんと利用するのか。ホテルに到着すると誰でも最初にすることがあります。荷物を取り出すためスーツケースを開けることです。ここまでは誰もがすることでしょう。しかし旅の初心者は開けっぱなしのままにします。ホテルに何とかすがいが服や下着を取り出すとき、開けたままのスーツケースから直接取り出そうとします。ホテルにはクローゼットや棚が用意されていますが利用しません。スーツケースから直接取り出した方が楽だろうと思います。しかし達人は違います。旅の達人はホテルに着くやいやスーツケースに入っているものを一度全部外に出します。服はクローゼットに今度は本棚へ、その他備品は棚にしまいます。なぜそうするのかというと、完全にホテルの部屋を自分の部屋にしてしまうためです。海外では知らない場所だけです。だからこそせめてホテルの自分の部屋以外は完全に自分の空間にしてしまいます。生活の拠点であり心の拠り所です。体力だけでなく精神面で安心できる場所をすることです。海外旅行先でも安心できる自分の部屋があるのは大切です。そうすることでここは自分の部屋だと思えるようになります。気持ちの上で今日からここは自分の部屋と思うことが大切です。そこで安心感がホテルの外に出た時の活動力へとつながります。ホテルに着いたらスーツケースの中のものを取り出す。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その8、ホテルの部屋の使い方でその人の本質が見えてくる。海外旅行で利用することはどこもメイドサービスがあります。毎日シーツやタオルを取り替えてくれたり、部屋やお風呂場の掃除をしてくれたりするサービスです。そういうサービスがあるからとはいえ、急に部屋を乱暴に使う人がいます。ホテル代を払っているんだからそれくらいしてくれて当然だろう。これはよくありません。確かに部屋や風呂場の掃除はメイドの仕事の一つですが、だから乱暴に使っていいというのは別問題です。してくれるのは掃除です。片付けではありません。乱暴に使うのは話が別です。メイドの立場になればよくわかります。私たちの日常を思い浮かべてください。部屋が汚ければだらしない人だなと思う一方、部屋が綺麗ならきちんと自己管理ができる人だなと思います。部屋の状態だけでその人の良し悪しを判断されてはたまりません。しかし部屋の様子だけでそういう印象を持たれるのは事実です。どの国の人でも感じ方は同じです。ホテルの掃除をしているとめちゃくちゃな使い方をされている部屋を見て、ここに泊まっている人はそういう人かと思われます。どうせそのメイドとは今後一切会わないからどう思われてもいいと思うのはよくありません。海外旅行はお互いに気持ちのいいサービスを提供し合うものです。メイドの代わりに部屋を掃除する必要はありませんが、片付けくらいはできるはずです。ベッドから起きれば布団を畳む、タオルをきれいに使う、バスタオルは元の位置に戻す。これだけでも全然違います。おや、ここに泊まっている人は素晴らしい人だな。誰かがそう思ってくれるだけでも気持ちのいいことだとは思いませんか。あって話をすることはないかもしれませんが、そう思ってくれる瞬間を作るのが達人の仕事なのです。ホテルの部屋をきれいに使う。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その9、海外旅行の達人はトラブルした分落ち着いてと帰る。海外では何があるかわかりません。一度海外で盗難にあった、飛行機が時間より大幅に遅れた、もしくはキャンセルになった、完全に道に迷った、予期せぬ出来事に遭遇することがあります。そういう事態になれば誰でも慌てるのは当然です。遅刻できなくなったらどうしよう、飢え死にするのではないか、些細なことを大げさに考えてしまい大慌てします。慌てて焦り始めると悪循環です。他のトラブルを招きやすくなったり、解決できることも解決できなくなったりします。しかし海外旅行の達人はトラブルがあった時に慌てません。最初からそういう性格なのだろうかと思いますが違います。慌てなくなった、すでに以前海外旅行で大失敗が何度もあるからです。海外旅行の達人の時とトラブルを抱えたことがないような気がしますが、逆にたくさんのトラブルを抱えた経験があります。海外で盗難にあったり、飛行機が時間より大幅に遅れたり、完全に道に迷ったりです。初めて経験するトラブルは誰でも慌てます。予定通りに進めようとする前提があるほど、少しでも予定が狂った時に大慌てをしてしまいます。しかし一度でも経験すれば慣れてきます。旅からそういうトラブルがあるものだ、まあなんとかなるだろう、そう思うだけでも全然違います。落ち着いて対処すればなんとかなります。慌ててしまうからできることもできなくなります。トラブル経験をすれば成長できる機会と考えることです。慌てない性格は初めからあるのではありません。何によって作られていくものなのです。トラブルを経験したら逆にいい経験をしたと考える。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その10、旅の達人は思い出を写真に残すように心に残す。旅慣れた人はカメラを持ち歩きません。だからとはいえ旅を楽しんでいないわけではありません。旅慣れればなるほどカメラは持ち歩かなくなります。むしろ本当に旅を楽しむためにあえてカメラで写真を撮ろうとしません。旅の思い出は写真に残すより心に残そうとしているからです。カメラの思いです。レンズから見る光景より肉眼で見る光景の方が視界は広く感動的です。しかしカメラを片手に持って写真を撮っているとその場その瞬間の感動を味わいに含めます。カメラに残そうという意識が頭の片隅にあるとカメラで撮らなくちゃと思ってしまう。その時点で本当の感動を生々しく味わえていません。自分の肉眼で見て心から感動する声がおろそかになってしまう。旅の達人はそれに気づいています。だからこそあえてカメラは持たず写真も撮りません。カメラのレンズより自分の肉眼で見てしっかり心に焼き付けようとします。旅はライブです。その瞬間の感動は常に最初で最後。同じ場所に来ることはできても同じ感動を味わうことは二度とできません。そもそもカメラで写真を撮らなくても人間は本当に感動すれば自然と記憶に書き残るようになっています。カメラは持たなくても自然のカメラが人間に内在しています。カメラで写真に残すのではなく肉眼というレンズで見て心に残すのです。感動は写真に残すより心に残す。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その11、旅の達人はわずかな紙もたくさん取る。海外旅行をするとき、旅慣れていない人は体力勝負で旅行しようとします。朝から晩まで体力が続く限り歩いて歩いて歩き回ろうとします。若い時期なら体力勝負のためもいいですが、年齢が高い人には辛いことでしょう。基本的な体力や足腰はもちろん大前提です。やはり体力があり足腰が丈夫なら旅行もその分活力的になります。しかしもっと大切なのはどこでも寝られる状況です。旅慣れた人はどこでも寝られます。寝るのも旅を楽しむために必要なことです。一つの観光地ではかなり歩きます。一日いつも回ることになりますから、どんなに体力があっても疲れるのは当然です。バスや電車で少し移動している間に無理をしていると、次の観光地に着いた時に出ることで楽しむ余裕がなくなります。観光地へ移動している間、わずかでも仮眠を取ります。もちろん完全な睡眠ではなく、あくまで仮眠です。タクシーなら到着した時に起こしてもらうようお願いします。電車やバスの中でも腕時計の目覚まし機能を使えばいい。寝るのが不安なら目をつぶっているだけでも全然違うはずです。寝られるところで少しでも体力を回復させておくことが大切です。もちろん、手元には十分注意を払っておきましょう。わずかな仮眠を取って体力を回復させながら旅を進めれば、一日中パワフルにスケジュールを進めていきます。旅の間にわずかな仮眠を取る。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その12、海外旅行は二度楽しむことができる。海外旅行は二度楽しめます。一度目は実際に自分が旅行をして楽しむことです。海外の文化、通貨、言葉など、ギャップをたくさん感じて大いに感動します。国内旅行とは違い、海外は大きなギャップの連続です。見るもの、聞くもの、触るもの、すべてに違和感があると同時に視野を広げる素晴らしい経験になるでしょう。さて、海外旅行はもう一度楽しめます。二度目は友人に話をして楽しませることです。海外で珍しい経験があれば、どんどん人に話しましょう。こんなことがあったよと人に話をすることで誰かを楽しませることができます。思い出しながら話をすることでその旅の余韻ももう一度楽しめます。海外旅行をしたらぜひ海外の経験を誰かに話しましょう。珍しい海外の経験はそれだけで賞を引きつける話のネタになります。国内ではできない珍しい経験ですから、他の人よりいい話ができるに違いありません。あの人は珍しい経験をしている。話が面白いと言われそういうところでコミュニケーションの差がつくのです。海外旅行を楽しむ。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その13、何でもない場所の方がその時の素顔がはっきり見える。海外旅行で行くところといえばやはり観光地が代表的です。その国の名所旧跡はその国の文化や歴史の代表になっていることでしょう。その他有名なショッピングモール、博物館、美術館などもあります。しかしそういうところばかりを見てよし、これでこの国の全てを知ったぞと思うのは違う気がします。海外でありながら何か本当の姿とは異なった部分を見ているような気がします。お化粧した状態であり素直ではありません。もちろん観光地もその国の代表的な一部の一つではありますが、それだけではないはずです。もっと普通が見たい、もっと当たり前が見たい、もっと日常が見たい、そう思います。本音を聞きたい時の高揚感に似ています。そこで私は海外旅行の際、何でもない場所に行くようにしています。どのくらい何でもない場所かというと、ガイドブックに載っていないような場所です。本来ガイドブックにはおすすめのお店ばかりが書かれています。 あえて変化球としてガイドブックに載ってもいないような何でもない場所を歩いたり食事をしたりします。これはおすすめです。普通の場所ですから目立ったものもないし食事をしても期待外れのものが出る可能性が大きい。しかしその方が何かその国やその土地の素を見かけている気がします。シンガポールで旅行に行った時はガイドブックに載っていない小さなレカートで買い物をしました。ガイドブックに載っていないくらいですから当然別にこれといった目立ったものはありません。もちろん周りに観光客なんて一人もいません。その国の本当の姿を見ているような気になり嬉しくなります。私はその時その国の人の姿をありふれたその日常を見ることができました。夕食の材料を買いに大きな買い物袋を持って歩いている主婦、大きなテーブルを囲んで食事をしている家族連れ、デパートに暇つぶしに来ている若い女性2人、そうした何でもない光景こそその土地の暮らしが鮮明に映し出されています。なるほど、これがこの国の日常風景か。感動して海外旅行らしくいいものを見た気になるのです。何でもない場所に行く。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その14、予定されていない出来事は予定されている出来事より面白い。私は一人で海外旅行を楽しむとき予定はほとんど立てません。以前は予定を綿密に立てていましたが、いつの頃から予定を立てなくなりました。予定を立てずに向かう海外旅行は予定を立てる旅行にはない刺激があるからです。味があっていいなと思うようになりました。どのくらい予定を立てないのかというと、まずホテルの予約をしません。海外旅行の準備はパスポートくらいです。ホテルは現地に着いてから初めて探します。スーツケースを引っ張って大変だろうと思いますが、荷物といっても大抵はバッグ一つです。他人で歩くのに苦労しません。服や下着は現地で購入するタイプです。タクシーの運転手に海外旅行で荷物はそれだけ、はい、と驚かれたこともありました。現地の予定も考えながら歩くのが好きです。ガイドブックを見て行きたいところの大まかな目星はつけるくらいです。歩いていて気になるところがあればそちらを優先します。韓国に行ってロンドンの風を歩いていた時、人だかりを発見しました。人だかりがあると何かあるなと直感します。ガイドブックで調べたところ、これは名所旧跡だそうです。行き当たりばったりで向かいます。無計画の旅行のいいところは心の準備が全然できていないことです。心の準備が十分できていないので予定されている旅行以上に興奮したり感動できたりします。何が起こるかわからないからドキドキワクワク感がたまらない。予定を立てなければ海外旅行を楽しめないだろうと思いますが、そうでもありません。そもそも国内ではなく海外です。街を歩くだけでも物珍しい建物も風景、人の姿を見ることができます。ただ歩くだけでも発見の連続です。行き当たりばったりもいいことです。自分でもよくやるなと思います。生きているのが不思議なくらいです。ちなみに旅慣れていない人は真似しないでください。身の保証はできません。行き当たりばったりを楽しむ。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その15、現地に到着してからずれた時間を合わせるのでは遅い。海外旅行では遠くを移動するため時差があります。よほど北の国なら別ですが、山や海を越える海外旅行では時差があるのがほとんどでしょう。現地に到着してから時計の時刻を合わせる作業が必要です。飛行機が現地に着陸して空港やホテルの時計を見て初めてずれた時間を現地に合わせます。しかしここが要チェックです。現地に到着してから初めて時刻を合わせるのでは遅いです。現地に到着してから現地のリズムを把握することになる。時計の針はすぐ直せても2回目には精神面のズレを取り戻すのにしばらく時間がかかります。旅慣れた人は現地に到着する前から現地のリズムを把握しています。ではそのためにはどうすればいいのか。飛行機に乗っている間に時刻を合わせておきましょう。飛行機内のテレビのチャンネルは現地の時刻を表示できるチャンネルがあることでしょう。なければ乗務員に尋ねればすぐ分かるはずです。飛行機内で現地の時刻を合わせることでいち早く新年で現地の生活リズムに乗っているような気になります。そういう気にさせるだけでも全然違います。現地に到着してから現地のリズムに合わせてすぐ行動ができるようになるのです。現地に到着してからではなく飛行機の中で時間を合わせる。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その16、海外にいる感覚は文章として書くと自覚しやすくなる。海外に海外旅行に行った時、飛行機は高いタワーが下にいました。雲を突き抜けることの高いタワーです。ガイドブックで調べると101階建ての PAIDI101 というタワーだそうです。100階を超えるタワーに登ったのは生まれて初めてでした。最上階に登ると雲の遥か下にあります。最上階近くのフロアには一風変わったサービスを見つけました。手紙を国際郵送してくれるサービスです。珍しいサービスに興味を持ち、早速母国にいる家族や友人に手紙を書いてみました。するとです。なんだろう、この感覚は。意外な感覚を体感しました。手紙を書いているうちに、あ、今自分は海外にいるんだ。異文化を楽しんでいるという自覚が出てきました。目には見えない気持ちですが、文章として書くと目に見えるようになります。そうすることで海外旅行にいるという自覚を強くなります。今一度海外にいるぞ、異文化を楽しんでいるぞという気持ちを高揚させてくれます。当初は母国にいる家族や友人に海外を楽しんでいることを報告するつもりで書いた手紙です。しかし結果として自分が喜び楽しむきっかけになったのです。海外にいる気持ちを自覚するために母国にいる家族や友人に手紙を書く。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その17、海外のお土産より海外から手紙をもらう方がはるかに嬉しい。ある日、旅慣れた友人からの手紙が届きました。なんと海外からの手紙です。今、マニラにいるよ。現地でやっています。そちらはどうですかという内容でした。この人は海外旅行に慣れているなと直感しましたし、嬉しく感じました。普通、海外旅行に行くと文化も通貨も言葉も異なるため、自分のことを考えるだけで精一杯になります。しかし、そんな海外旅行先でも僕の家族や友人に手紙を書くのは気持ちに余裕がある証拠です。受け取ったみんなでよくわかりますが、素直にいいな、かっこいいな、嬉しいなと思った。海外旅行に行った友人から海外のお土産をいただくことがあります。もちろんお土産も嬉しいですが、海外から送られる手紙の方がより印象深いです。お土産にはない心の温かさがあります。手紙の手紙は精神的なものです。しかも海外からです。文面には書かれていませんが、こんなに遠くにいてもあなたのことは忘れていませんよというメッセージが伝わってきます。私もそんな友人の真似をするようになりました。海外旅行先で僕にいる人に手紙を書くとより気持ちが伝わりやすくなります。海外旅行に行った時、僕にいる恋人へラブレターを送るとより気持ちが伝わりに違いありません。手紙のメッセージだけでなく、遥か遠くからの手紙によって本当に大切な人ですという気持ちを込めやすくなるからです。それはもはやお土産を超えるプレゼントと言ってもいいでしょう。れっきとした贈り物です。海外旅行はお土産より手紙を送る。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その18、海外旅行をするなら現地の気候に合わせた服装で出かけること。海外に移動するとなると時差だけでなく気候も大きく異なります。場所もよりますが、母国では冬のような寒さでも渡航先では夏のような暑さということがあります。暑さ寒さが逆転することは珍しいことではありません。日本の冬のシーズンにはオーストラリアでは夏のような暑さです。旅慣れていない人はつい母国の気候に合わせた服装で海外へ出かけてしまいます。渡航先の状況は頭に入れていません。渡航先の気候を考えた服装で出発しないと現地に到着してから間違いなく格好に苦しむことがあります。季節の変わり目では体調を崩しやすいように海外旅行で気温が急に変わることで体調を崩しやすくなります。暑さや寒さだけではありません。湿度によって体感も大きく異なります。旅慣れた人はあくまで現地の気候に合わせた格好で出かけます。気温と湿度の両方を考慮に入れた服装で出かけるのです。現地の気候に合わせた服装で出かける。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その19、寝るわけにもいかない微妙な待ち時間は本を読む。旅では待ち時間が発生します。空港に早めに到着すれば搭乗時間までに椅子に座って待っている時間があります。海外でのテーマパークでは大雨の待ち時間に苦しめられることもあります。人気レストランで食事をしようとするとき行列ができていることも珍しくありません。されているならその間に頼んでもできますが、寝るわけにもいかない微妙な待ち時間があります。そうした急な待ち時間が発生したときおすすめの方法があります。あらかじめ本の数冊持っていけばいい。大きな本は重くないのでリーグサイズの小さくて買い本がいいでしょう。本があれば待ち時間の上手に暇つぶしていきます。本を持参していなければガイドブックを読んでみるのも上手な時間の過ごし方です。人気レストランの行列に並んでいる間、そのレストランについて調べたり、食文化についての解説を読んだりしましょう。次第に気持ちが盛り上がりワクワクしていきます。余裕があればガイドブックの他のページを見たり、旅の計画を見直したり、解説などを読んでみたりするといいでしょう。空き時間は本を読んで時間の有効に活用しましょう。寝るわけにもいかない微妙な待ち時間は本を読む。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その20、チップは先に払うのです。ホテルに到着してタクシーから降りると、ホテル従業員が待ち構えています。ホテル従業員はホテルのチェックインを手伝ってくれたり、荷物を部屋まで運ぶのを手伝ってくれたりします。サービスを受けた後、最後にチップを支払う。これが通常のマナーです。別におかしくも何ともありませんが、旅慣れた海外旅行の達人は少し違った行動をとります。タクシーから降りてすぐホテル従業員にリスイズVIP交流と言って少し多めのチップを手渡します。サービスを受ける前にいきなりチップを支払います。 しかも少し多めのチップです。チップを受け取ったホテル従業員は先にもらえたチップにやるサービスを提供しようと高い表情で親切丁寧になります。通常のサービス以外にそのほか私にできることはありませんかと進んで助けようとしてくれるはずです。旅先のチップは蹴らない方がいい。2倍も3倍も多いチップを渡す必要はありません。せめて 1.5 倍ほど多めのチップを手渡すとホテル従業員の態度が明らかに良くなります。こうしたところでホテルの印象が決まります。そもそも旅慣れた人はホテルに限らずチップは先に支払う習慣があります。レストランでの食事も先にチップを支払います。するとウェーターやウェイトレスの態度が引き締まります。表情が良くないサービスの質が上がります。あらゆるサービスは先にチップを支払っておけばより良いサービスが期待できます。気持ちよく旅を進めやすくなるのです。チップは先に支払う。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その21。旅慣れた人は安全なお金で買うものという意識が強い。旅行者は誰でもできるだけお金をかけないように支払います。貧乏の人でもお金持ちでもやはり必要な金額が小さい方が助かります。無駄なお金はかけたくない。できるだけ旅費は抑えたい。これは全ての人に共通する意識でしょう。しかし、旅慣れた人はお金をかけない意識がありながらも少し違います。お金をかけないようにしつつも大切なポイントではしっかりお金を使います。そのポイントは安全です。旅行の達人は安全なお金で買うものという意識が強い。人一倍強いと言っていいでしょう。貧乏な人は全てにおいて節約しようとします。飛行機のチケット代やホテル代などあらゆる点で格安をやろうとする。確かに旅費の節約にはなっていますが安全面も下げてしまっています。旅慣れた人は安全こそお金をかけようとします。例えばチップです。チップを先に支払うのもより良いサービスを受けやすくするためだけではありません。本当の意味は安全のためです。チップを先に受け取ることができるだけでサービスマンはこの人は信用できると思います。お金を持っていることが分かるとこの人は課長や部長なのかなと信用されやすくなり身の安全を守る効果があります。人間とは不思議です。お金を持っている人は人としてもしっかりしているような印象を持たれやすくなります。ホテルのレートでも決しません。ホテルで旅の印象が決まるという理由もありますが、やはり防犯面がしっかりしているためです。防犯面が充実していて言葉が分かる専門スタッフ、地に詳しいコンシェルジュがいる方が安全で確実です。万が一がないようにホテルのレートにはしっかりお金をかけるのです。安全はお金で買う。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その22。今日は結婚記念日だからといえば通りにくい願いが通りやすくなる。夫婦で海外旅行に行く場合、やはりホテルの部屋にはこだわりたいところです。ホテルの部屋といっても、ピンキリです。1階より10階の方が並べばいい。海が見えるオーシャンビュー、山が見えるマウンテンビュー、美しい街並みが見えるシービューの部屋などがあります。やはり夫婦でホテルを予約したものの部屋を移動したいときがあります。しかし、ホテルのフロントでお願いしても、急な変更はできません。とわなまま断られることがあります。ここで見れてはいけません。旅先では嘘も当然です。通りにくい願いが通りやすくなる便利なことがあります。夫婦に限って使える特別な技です。結婚記念日というキーワードです。今日は私たち夫婦の結婚記念日なんだ。なんとか部屋を移動させてもらえないか。困った表情をしながら、できるだけ訂正で丁寧にお願いしてみましょう。ホテル従業員の態度が変わる場合があります。結婚記念日というキーワードの弱いのは全世界共通です。夫婦の愛情を深めるお手伝いを少しでもしたい情報があり、特別に願いを聞き入れてくれることがあります。しかも部屋の色のみならず、場合によっては無料で部屋のグレードを上げてくれる場合もあります。それでもダメだと言われた場合は仕方ありませんが、試してみる価値はあります。お願いするだけならただです。せっかくの海外旅行ですから、できるだけいい部屋に泊まりたいと思います。誕生日はすぐ確認されますが、結婚記念日は簡単に確認できるものではありません。しつこく結婚記念日を確認しようとする人も少ないはずです。夫婦ら名字が共通しているはずですから、信用されやすいでしょう。罪悪感もありますが、知恵として覚えておくと便利です。夫婦で旅行に行く場合、結婚記念日というキーワードを使ってお願いをしてみる。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その23。旅慣れた人ほど旅行シーズンを避けて旅行をする。観光シーズンのど真ん中にうっかり韓国旅行に行ったことがあります。3月の連休なので気温も過ごしやすく海外旅行にはうってつけのシーズンです。しかしこれは失敗でした。私の判断ミスです。ホテルを予約せずに行ったらどこのホテルの空きがなく半日くらいホテル探しに時間を費やしてしまいました。また行き先だけで気になるのはあまりの人の多さです。溢れんばかりの観光客です。団体客が一塊ではありません。団体客の団体です。あまりの人の多さにのんびり景色を楽しむ余裕がありません。海外での有名な観光地は世界中から観光客が訪れるため多くの人でいっぱいになります。観光地だけではありません。ホテルやレストランでも旅行シーズンは忙しくなりがちです。人混みのせいでサービスが乱暴になりやすい。たくさんの人を探す必要があるため慣れ作業のようになりやすい。そういうつもりがなくてもやはり忙しい時には自然と乱暴になりがちです。ホテル従業員の疲れた表情よりやはり手を舐めたいですね。旅行を本当に楽しみたい時にはあえて旅行シーズンは避ける方がいいと痛感しました。観光地も人が少ないのでゆっくりのんびり景色を楽しみやすくなります。ホテルスタッフやレストランの店員もお客さんに集中しやすくなります。旅行シーズンを避けると飛行機代やホテル代も安くなるというメリットもあります。単に行く時期をわずかにずらすだけで現地で受けられる印象やサービスは180度変わるのです。旅行シーズンではない時期に海外旅行をする。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その14。大胆に言えば現金がなくても海外旅行はできる。海外旅行では現地の通貨で買い物をすることになりますね。韓国ならウン、タイならバーツ、アメリカならドル、ヨーロッパならユーロです。そのため海外旅行前には現地の家庭や資金を両替することが必要です。海外旅行の日程もよりますが、例えば1週間の海外旅行をするなら大金を持ち歩くことになるでしょう。改めて考えるとこれはとても危険です。大金を持っていると泥棒から狙われやすくなりますし、万が一財布を落としてしまえば大変です。海外旅行ではどうしても大きなお金が必要ですが、大きなお金を持ち歩くのは危険です。ただ一つ誤解していることがあります。現地では現地の通貨が必要ですが、買い物に現地の家庭や資金が必要とは限りません。実は現地の通貨を持たずして海外旅行を楽しめることが可能です。クレジットカードです。クレジットカードはよくできたもので、この海外の通貨の消費を取り払ってくれます。支払いが完了した時の為替レートで後から請求される。大手クレジットカードのブランドなら世界ネットワークが構築されているため世界中で使えます。有名な観光地のホテルやレストランではほぼ使えると言ってもいいでしょう。その他タクシーや大手のコンビニですが、クレジットカードが使えるところがあります。観光地もよりますが、クレジットカードはほぼ世界中で使えます。そのためクレジットカードがあれば持ち歩く現金の大幅に減らすことができるようになり、旅が長くなるのです。クレジットカードで持ち歩く現金を減らす。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その15。旅慣れた人ほどクレジットで買い物をする。旅慣れた海外旅行の達人ほど現金は持たない主義の人が多い。旅の達人ほどクレジットカードの力を最大限に活用するためです。もちろん全く現金も持たないわけではありません。まれにクレジットカードが使えないお店もありますから、そういうところに備えて多少の現金は持参します。しかし、やはり買い物の中心はクレジットカードで済ませようとします。現金も持たないメリットだけではありません。単なる1枚のカードとはいえ秘めたる力があります。海外においてホテルやレストランなど達人はクレジットカードを積極的に使おうとします。なぜかというとお店の人からも信用されやすいからです。そもそもクレジットカードというのは誰でも手にできるものではありません。審査があります。借金になりますから手に入れる前には職種、金属年数、家族構成、年収など詳しくチェックされます。その審査に達した人が初めて手にできるものです。クレジットカードを持っている時点で私の職歴と収入は安定していますという第三者からの証明になります。いわばステータスカード。これはお店の人にとっても安心です。お店の人も商売です。クレジットカードで一定の経済力を保証している人の方が安心して接することができるのです。できるだけクレジットカードで買い物をする。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その16。旅慣れた達人はクレジットカードを2枚持って海外に出かける。旅慣れた人はクレジットカードを使って買い物をします。海外旅行では現金を持ち歩くのは危険です。万が一落としたとき取り返しがつきません。財布直していて素直に交番に届けてくれるのは世界でも日本くらいです。海外では猫がされるのが普通です。そこで落としても損失にはならないクレジットカードがおすすめです。現金を持つ手間がなく、身なりなりお店の人からも身元が保証されているので信用されやすくなります。さて、達人となるとこのクレジットカードに工夫をします。クレジットカードを2枚持参します。1枚と2枚では店舗地の差があります。1枚をなくしても予備の1枚があるためトラブルに大変強くなります。1枚は常に財布に入れておき、もう1枚はホテルの金庫など別の場所に置いておくといいでしょう。万が一なくしてもサポートセンターにすぐ電話して止めてもらえばいいだけです。予備の2枚目の安心感は絶大です。不安になりがちな海外旅行では心強い。 また、クレジットカードの種類によっては、海外旅行保険に加入できるものがあります。万が一、海外で盗難や詐欺にあっても損失を最低保証されるのです。クレジットカードを2枚持って海外に出かける。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その27。本来、現地の人が言うべき気遣いの言葉を逆に海外旅行者が言う。旅を楽しみたければ逆に楽しませるという姿勢が必要です。自発的に働きかけるということです。態度でもそうです。言葉でもそうです。では、どうすればいいのでしょうか。様々な方法がありますが、英語圏に旅行するなら簡単に実現できます。わかりやすい HAVANICBAY と言えばいい。いい一日を送ってくださいねという意味です。本来なら、現地の人が海外旅行者に言うところです。最近も払ってわざわざ海外から来ていますから、気持ちのいい言葉の一つもかけるところです。しかし、そうではなく、逆に海外旅行客が現地の人に言います。これを言われて嫌な顔をする人はいません。必ず現地の人は嬉しい笑顔になります。私も何度も試したことがありますが、現地の人はパッといい笑顔になってくれます。中には機嫌を良くして手を振って見送ってくれる人までいるくらいです。それを見た私も嬉しくなります。これは様々な場所で伝えます。ホテルのフロントでもタクシーの下り際でもレストランのレジで会計を済ませた後、買い物をした後などです。言うタイミングを探せば一日に何度も口にする機会があるはず。ぜひ恥ずかしがらずに言ってみましょう。今言うほど海外を楽しんでいるぞというテンションが上がってくるのです。わかり際に HAVANICBAY という。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その28。旅慣れた海外旅行の達人はチップに気持ちを込めた手紙を添える。ホテルのメイドにはベッドメイキングやバスルームなどサービスがあります。お金を支払っている宿泊客はして当然やって当然と考えがちです。特に日本人はチップを会計に含めて支払う文化があるためチップを別に支払うという意識が高いです。悪いはありませんが慣れていない。旅慣れていない日本人宿泊客はメイドに対してチップを支払う人が少ないです。普通はホテルのメイドに対しても幾らかのチップを支払うのがマナーです。テーブルの上や枕の下などにチップを置いておくといいでしょう。基本的に一部で結構です。たとえチップを置く文化のない国に旅行した時でもチップサービスは決して悪いことではありません。やはりサービスを提供するメイドとしてはサービスに対する報酬がきちんと得られるのは嬉しいことです。しかし旅慣れた達人になるとチップだけでは終わりません。さすが達人チップに対してもう一工夫を加えます。チップに手紙を添えます。手紙とはいえ本当に簡単なものでいい。DHNKU と書かれた紙の上に少額のチップを置きます。大変スマートです。簡単にチップを渡すのもいいですが、やはりチップに手紙を添えるのが達人らしい技です。ここです。サービスパーソンが最も求めているのはお金より気持ちです。感謝です。DHNKU という言葉があるかないかは全然違います。感謝されるとやってよかったな。もっといいサービスを心がけようと思います。感謝されたメールは他の宿泊客の態度が良くなったり、メールサービスの向上に磨きをかけたりするでしょう。品質のいいサービスの連鎖が生まれます。その好循環の始まりは些細なことです。あなたがチップに添えた DHNKU というメッセージから好循環は始まるのです。DHNKU と書かれた紙の上に少額のチップを置く。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その29。なぜ海外旅行をすると一日長く感じられるのか。初めてシンガポールに行った時、時計を持っていませんでした。時計くらい現地にたくさんあるだろう。そう甘く考えていました。これが間違いでした。やはり国が違えば事情は大きく異なります。たまたま私が見回ったところに時計がなかったのかもしれませんが、行き先だけ時計がありませんでした。パッケージツアーではなく一人旅だったので、時間がわからなくて大きな不都合があるわけでもありませんでした。まあいいか。あまり気にせず見たいところを次々と見て回りました。早起きして周りを飲みに行きました。その周辺にある珍しい建物をいつも見て歩いているとメモリアルのような石碑がいくつありました。シンガポールの発展に貢献した日本人の方々の石碑のようでした。週末だったので教会で何かイベントのようなものをやっていました。こっそり参加者のふりをして覗いていました。歩きされてお腹が減ってきたので昼食のつもりで仮に食事を済ませまた歩き始めました。地下鉄を使って別の場所へ移動して珍しい寺院もいくつか回りました。その寺院でようやく時計を見つけました。驚きました。体感としては15時間かと思っていましたが違いました。まだ朝の10時だったのです。最初は時計が壊れているのかと思ったことです。もっと長く時間が過ぎているように思えていました。実はこうした経験シンガポールを旅行した時だけではありませんでした。すべての海外旅行をするために長く感じられる一日に驚かされます。そうした経験を積んでいくうちに気づきました。なぜ海外旅行をすると一日長く感じられるのか。私たちが年を取るにつれ時間が経つのが早く感じられます。いくつか諸説がありますが、海外旅行の体験から一つ分かりました。年を取るにつれ刺激的な出来事があり、単調な繰り返しが増えるからだと分かりました。毎日同じ時間に起き、同じ日を歩き、同じ仕事をして帰宅している。同じことの繰り返しです。単調な繰り返しであり、かつ刺激が乏しくなると一日がという間に過ぎると感じます。一日を長く感じるためには単調な繰り返しを減らし、変化に富んだ刺激的な生活を送ること。そうすることで少しでも人生が長く豊かに感じられるようになるのです。単調な繰り返しを減らし、変化に富んだ刺激的な生活を送る。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その30。土産話に勝るお土産はない。旅行に行ったらお土産です。旅行中は友人や職場の人のためにお土産を買うことがあるでしょう。お土産の選び方は簡単そうで難しい。人によって好みがあるのでお土産の選び方に迷います。その人の好みを考えながら予算の範囲に収まるように選びます。お土産とはいえ意外と手間暇がかかるものです。もちろん物質的なお土産も大切ですが、それがお土産の全てではありません。本当のお土産に気づいていました。一番喜ばれるお土産は何か。それはあなたのお土産話なのです。どんな旅行だったか。食事が美味しかったこと、風景に感動したこと、人との出会いがあったこと、大恥をかいたこと、珍しい体験をしたこと、ちょっとしたトラブルがあったこと、旅行中の出来事は全て話のネタになると言っても過言ではありません。ポジティブなこともネガティブなことも全てネタになります。旅行中に体験した出来事をたっぷり楽しく話しましょう。土産話こそ最高のお土産です。物質的なお土産には好みがありますが、無形の土産話には好みがないため全ての人に喜ばれます。土産話は腐ったり壊れたり盗まれたりしません。消費期限も賞味期限もなく何度でも活用できます。相手の荷物になることもありません。お土産を選ぶ時間も大切ですが、まず自分がしっかり旅行を楽しみましょう。せっかくの旅行ですが、まず楽しむことが一番。楽しい土産話をするためにもあなたがしっかり旅行を楽しむことが最優先です。五感を通じて体験したことを全て吸収しましょう。ありのままの感動を経験して旅行を丸ごと楽しむことです。旅行中の恥も気にしません。恥をかくつもりになればますます行動できるようになります。記憶に深く刻んだように全てのシーンをありのまま吸収しましょう。一生の思い出を作るつもりでしっかり旅行を楽しんで充実した時間を過ごしましょう。その素晴らしい体験が土産話になりお土産になります。土産話は必ず喜ばれるという保証もついています。土産話に勝るお土産はないのです。しっかり旅行を楽しんで土産話を作る。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。まとめ。その1。苦しみや体験差を求め始める自分に気づけばパッケージツアーを卒業する。その2。パッケージツアーに頼らない試行錯誤とアクセントを楽しむ。その3。わざと早起きや夜更かしをして出発前あらかじめ体のリズムを現地に合わせておく。その4。飛行機は最前列の通路側の席を選ぶ。その5。必要なものは現地で購入する。その6。臨機応変な対応ができるよう英語力を高める。その7。ホテルに着いたらスーツケースの中のものを取り出す。その8。ホテルの部屋をきれいに使う。その9。トラブルを経験したら逆にいい経験をしたと考える。その10。感動は写真に残すより心に残す。その11。旅の間にわずかな紙を取る。その12。海外旅行を見て楽しむ。その13。何でもない場所に行く。その14。行き当たりばったりを楽しむ。その15。現地に到着してからではなく飛行機の中で時間を合わせる。その16。海外にいる気持ちを自覚するために母国にいる家族や友人に手紙を書く。その17。海外旅行はお土産より手紙を送る。その18。現地の気候に合わせた服装で出かける。その19。寝るわけにもいかない微妙な待ち時間は本を読む。その20。チップは先に支払う。その21。安全はお金で買う。その22。夫婦で旅行に行く場合、結婚記念日というキーワードを使ってお願いをしてみる。その23。旅行シーズンではない時期に海外旅行をする。その24。クレジットカードで持ち歩く現金を減らす。その25。できるだけクレジットカードで買い物をする。その26。クレジットカードを2枚持って海外に出かける。その27。 わたりはに HAVANICEDAY という、その28、PHANKU と書かれた紙の上に小額のチップを置く。その29、単調な繰り返しを減らし、変化に富んだ刺激的な生活を送る。その30、しっかり旅行を楽しんで土産話をする。